現在はですね、2019年の11月の28日のですね、木曜日です。ですね、香港に関してですね、いろいろ出ております。香港のですね、警察が今までですね、5月ぐらいからですか、6ヶ月間ぐらいかかってですね、1万発前後の、1万発は超えて、1万1000発か2000発か、1万発以上の催涙弾を使ったということにおいて、この催涙弾がですね、いわゆる毒性が強いと。うん。ダイオキシンなどがですね、たくさん発生するというふうな毒生物が強すぎる催涙弾である、中国製で、ね、というふうなことがですね、今この時点で香港の中でだいぶ話題になっており、被害者が出てるんでしょうね。で、香港政府に対してもうこれ使うなということと、実際にはこの中には何があるのかという、成分のですね、分析公表をしなさいみたいなことをですね、訴えかけているという記事が出されております。中国はですね、ちょっとやりづらいでしょうね。この今回の選挙、香港の民主派が勝ったということでですね。で、これに連動してということになりますが、香港人権法案、米国がですね、11月の23ぐらいですか、どうかその辺にですね、可決し、上下院で可決したというふうな流れを言いました。で、これどうなるかというとですね、トランプ大統領は今のところ、これに関してですね、法案を署名をしておりません。だからですね、中国の犬頃と言えるような、いろんな、まあ、特に日本の時事通信なんかひでえなと思うんですが、トランプ大統領がですね、このまま中国との関係を良くするためにこの法案にはサインしないはずだ、しないことを望んでいるみたいなね、お前一体どこの新聞社とか報道配信社だよみたいなことをへっちゃらで書いております。しかしですね、このトランプ大統領は、もう結果わかってんので、何もしないだけなんですよ。結果わかってるってどういうことかというと、拒否権を仮に出しても、上下院両方でですね、ほぼ満場一致で、これ可決されてるので、トランプ大統領が拒否権出してもですね、差し戻しで、そして3分の2以上の賛成でですね、大統領署名なくても再可決されますので、まず拒否権するという可能性ないんですよ。で、今選挙控えてですね、この法案をですね、拒否しますというふうにやると、トランプ大統領選挙勝てませんよ。だから多分これはやりません。だからあくまで中国の見方を見ているというのは当然あるんですが、もう一つあります。トランプ大統領がですね、何にもしなかった場合、これでも法案は成立するんですよ、基本的に。それはですね、10日間、上下院でですね、成立してから10日間の間、大統領が何にもアクションを起こさなかったら、これは自動的に成立するようになってます。署名しなくたって。関係ないんですよ。だから、12月の3日になるのかな ?11 月の23日に可決されたから、12月の3日にですね、このままどうしたって基本的には可決されるんですよ。成立するんですよ。だからこの香港人権法案が通るということは、その中国のまあ、いろんな計画が、まあ、押しつぶされるということになるんですが、香港に対する再警告待遇的なものがですね、毎年毎年チェックされることによって、場合によってはすぐ奪われてしまうということの状況が出てくるわけです。まあ、中国にとってはよろしくないですよね。だから、どうなのかな?昨日の時点でね、二つのですね、これテロじゃねえのというふうな動きが米国の中で起きてます。一つはですね、テキサスの化学工場が、これ何の化学工場かなと、で、細かいこと出てなかったけど、化学工場がですね、大爆発を起こしました。まあこのテキサスっていうのは、今年、もしか、これ仮にテロだったとしたら、中国よりもどちらかといえばメキシコ系列のその南米の連中ではないかなと思ったりもしたんですが、なぜかといえば同日にですね、昨日の場合27日ですか、日本時間の。トランプ大統領がですね、メキシコにある、麻薬組織みたいなものをテロ組織として、国際テロ組織として、指定するんだみたいなことを発表したその同日になるのかな?いや、ちょっと、まあ、なんでもね、証拠ないから言ってもしょうがないけど、疑っちゃいますよね。はっきり言うけど。一応、メキシコの政府筋はですね、メキシコは今、左翼政権です、確か。で、まあ、なんだろうね、トランプ大統領がそのテロ支援国家あ、支援国家ではないのか、テロ組織指定をするということに対しても、メキシコの中の国家の主権をですね、侵害するからですね、なんか強く抗議するというか、まず話し合いをしようみたいなこと言ってます。 まあ、結局メキシコ政府がこれらのマフィア組織を捕まえることができないから米国が動いたということに対して国家主権の侵害だっちのなんか変な言い方だなと思うけどね。まあどっかと、どうせメキシコは折れざるを得ないでしょ。これらの犯罪組織が悪いことしてるの間違いないんだから。そしてメキシコというか南米におけるその犯罪組織は基本的には中国と繋がってるんですよ。まあそういう意味においては中国が何かやったかなと思わんでもない。あともう一つはですね、ワシントンで昨日の時点で、謎の飛行機が、どういうするかなと思ったんですけど、謎の飛行機がですね、ワシントン上空を飛び回ってきたんで、1時間、2時間ぐらいですか、上空飛行禁止措置を取ってですね、ジェット機か何か出たんだろうか。うん。そういう報道がなされております。私はふと思ったのは、3日ぐらい前にね、漁師マントというやつがですね、本当かわかんないですよ。実現化されて、透明マント、透明になるんですよ。映画で言ったらですね、スタートレックにおける遮蔽装置だとか、わかんねえか。エイリアンプレデターにおけるプレデターがですね、なんか自分の体消してたでしょ。ああいうのが本当にできるマントが開発されたんですよ。その発表会みたいなのもやってました。だから、そういうものを使ったんかなと。いろんなこと考えました。わからんけどね。ただ、米国がですね、この米中との間における関係が厳しくなっていくことによって、本土攻撃を含めるテロの可能性が高まったという、それはですね、一つ言っておきます。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の11月の28日の、木曜日かな、です。香港のね、私これ昨日言ったと思うんですけど、香港の選挙の大圧勝というふうな民主派の大圧勝という動きというのは、中国の本土の共産党指導部とその周辺はですね、全く信じていなくて、本当に蓋を開けたら、親中派、つまり中国様最高という風な人たちが大圧勝する。3分の2以上勝つみたいな。本当の本当の本当にこんなことを思ってたようです。いろんな。ニューズウィークの記事がね、本当ならですよ。そしてニューズウィークの記事にというのはやっぱりその中国の政府にとっては本当に都合が悪いんだろうね。あっという間になんか見えなくなってるんですよ。いないのね。私ニューズウィークまでで、ね、サイト飛んでですね、それ探すの非常に苦労しました。いやー、ちょっと、でも隠してんだなと、いろいろ思ったんだけど、私これね、独裁国と言われるものの、情報のですね、下から上に上がってくる情報の上げ方というものの、弊害の強い形に、が出たなと思ってます。これ選挙の結果だけではなく、一時が万事、全部そうだと思うんですが、下っ端だとか真ん中辺の方々が、やっぱりその都合のいいことをですね、上に報告することによって、上への覚えを良くし、めでたくしてですね、そして自分の経歴と月給を守るということを、本当に強めるんですよ。こんな独裁国なんていうのは。競争がないですから、チェック機能がそもそも働きません、最初から。だから、そうなると担当部署の人たちが自分の生活を守るために、自分の生活を向上させるために、言葉だけでそれができるなら、どれだけでもそれがやるというふうに、それをやるというふうになるんですよ。でですね、その本当の状況を見誤って今回の香港の選挙で大きく負けたと。私これこうしたものの見え方見方というのは中国の内部に全ての領域にあるものだと思ってます。実のところを言えば、はい、何言いたいかというと、人口あるでしょ、中国の人口、これらのですね本当のところってどうなのかなんです。本当に今14億もいるんですかね。私いないんじゃないかと思ってますよ。半分ぐらいしかいないんじゃないかと思ってるでしょ。7億ぐらい。それね、途中で死んだとかそういうんじゃなくて、最初からそれぐらいしかいなかったということです。8億か9億ぐらいの人口、14億というふうに、相当下駄剥がせてたんじゃないかということです。それはですね、各地方都市の政府が、うちのところはものすごい人口があるから、それに応じて補助金くれって言ったらですね、補助金がもらえるという仕組み、大きくはそんなような仕組みで中国というのは回っていました。今でもその傾向というかそうです。だからそしたらですね、地方政府とすれば人口多く申告した方が有利なんですよ。はっきり言えば。だから、 どんどんどんどん人間が増えてるという風な形で、中央にですね、これ報告してますが、じゃあ中央からですね、実際にそれをカウント、本当にカウントしに来るのかどうかということは我々は知りません。仮にカウント、計測しに来たとしてもですね、方策があれば対策がある。対策ありか。うん。方針あれば、方針変更あれば対策がありみたいな形のですね、こういう物事の考え方をする中国人たちですから、中央から派遣された人間を籠絡、垂らし込んでですね、本当のことではない数字を中央に上げさせるなんていうことはへっちゃらにできるだろうから、14億なんか全然いないんじゃないかな。うん。だから、もう一つ言ったと思いますが、彼らの、生産に関わるような人たちが、工場のですね、生産管理部だとかそういう人たちがですね、人口の数字をですね、彼らの脳の中では14億とか15億になってんでしょう。しかしですね、実際はその一桁億ぐらいしかいなくて、実際の需要、実需がないにもかかわらず、大きな発注をかけ、生産をかけ、そしてですね、それを過剰在庫として積み上げてしまったことにおける、維持費だとか借入金とかそういうものの全てがですね、悪い方向になって、悪い方向に動いて、今のですね、どうしようもない中国の中の経済状況の、まあ、逆回転、リワインドとでも言える動きを、自ら呼び込んだんではないかというふうに疑ってるわけです。人口がだからないんです。いないんですよ。そもそも。だから、まあ今ね、隠れてるものがですね、表に出てくる流れだから、ひょっとしたらと私は思ってるんですが、この人口が極端に減っているということと、それとですね、中国大陸というか、中国の広大な地方が、これから人間がですね、もうそこに留まっているだけで、もう死ぬ、本当に死ぬ方が可能性として高いみたいな、そういう場所になっていくのだと仮に仮定したときにですね、まあなんか本当にいろいろ始まってるなと思います。私は中国にも当然陥没現象は起きると思っておりますが、それの巨大な規模の、それが起きた場合ですね、それはもはや陥没というよりも大陸沈降なんじゃないかと思えるぐらいのものがひょっとしたら起きるのかなといろいろ考えてしまいます。とにかくですね、ある意味その、いわゆるほうれん草ができてない状態ですよね。この選挙を負けた時の報告がどうしたこうしたっていうのは。ほうれん草のできてない会社というのは、まあ、潰れる会社の典型パターンですねという、それだけは言っておきましょうか。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。